弟兄姐妹们平安。
兄弟姊妹の皆さんこんにちは。
真的感恩今天天气这么不好，大家还愿意来到神的教会。
天気があいにくですけれども、このようにして皆さんが主の宮に集まってくださったことに感謝したいと思います。
今天的经文是还是所谓的上行之诗。
本日のメッセージですけれども、引き続き都のぼりについて学んでいきたいと思います。
让我们知道，无论是在旧约的时代，还是在今天新约的时代。我们要敬拜神都是要付出代价的。
これらのことが分かることというのが、旧約時代であろうが新約時代であろうが、私たちは代価を払って神の御前に集うことができます。
我注意到我们教会的弟兄姐妹似乎越住越远。
皆さんどうやらこう教会からこうあれですね、時間が経てば経つほど遠い距離にお住まいでいらっしゃいます。
好像老一代的人离 ABC 真不是太远。
例えば年配の方々であれば、これ恵比寿からもしかしたらそんなに距離は離れていないかもしれないけど、
现在弟兄姐妹买房子好像越买越远了。
しかし若い世代というのがどんどんどんどんこう遠い場所に家を買うようになります。
来教会要花很大代价。
確かに教会に来るのは代価を伴います。
电车票很贵。
電車賃がとても高いものです。
开车高速费也很贵。
あるいは高速で来るのも交通費がかかります。
而且我注意到、
また私が一つ注意したことが、観察したことがあるんですけれども、
夫妻開車去教会是最容易吵架的时候。
実はその夫と妻が教会にこう車で運転するときには一番喧嘩しやすいときでもあります。
好些人在会心的点头。
確かにこれ一部の方がうなずいていらっしゃいます。
去教会很不容易的。
実は教会に来るのはたやすいことではありません。
我们当年也是开车去教会。
私たちも当時は教会には車で運転してきていました。
遇到一次下雪。
そしてある日雪が降ったんです。
開到一半路关了。
そして高速をこう運転しながら半分途中で、その道が閉ざされてしまいました。
開到旁边的一个铁道站坐电车也要去教会。
なのでしょうがないので、この車を一回降りて、でその近くの駅から電車で行こうとしました。
旧约的时候他们去耶路撒冷会付更大的代价。
しかし旧約聖書においては、彼らはより大きな代価を払って聖なる宮に集まろうとします。
那为什么我们还要去教会？
なぜ私たちは教会に本日足を運ぶのでしょう？
为什么我们还要去耶路撒冷？
なぜ私たちはエルサレムに行くのでしょう？
因为在那里有福分。
なぜならそこには恵みがあるからです。
付代价却是蒙福的。
代価を払うけれども恵みに預かることができます。
这是我们来教会的目的。
これこそが私たちが教会に集まる目的です。
特别是今天的诗篇第127篇。
本日は詩篇の127篇を学んでいきますが、
之前的上行之诗很多都是强调他们去耶路撒冷要付的代价。
前の都のぼりの歌というのがエルサレムに行くにあたって払うべき代価について語ってきました。
但是在127篇这里，他要强调我们去耶路撒冷，我们敬拜神、跟随神的福分。
しかし本日127篇というのが、代価を払って行った時のその恵みについて語られています。
今天的经文还有一个特别的意义。
またもう一つ特徴があります。
很多人相信诗篇127篇是特别的针对那些新婚夫妇的。
特にその127編というのが、特にその新しく結婚したばかりの家庭に対して語っていること、詩篇だというふうに言われています。
这一个新的家如何成为一个在神里蒙福的家？
特にその新しく築かれた家庭がどのようにして神の御前で正しく歩むことができるか。
今天的经文还有一个特别的地方。
それについて学びたいと同時にもう一つ学びたいことがあります。
作者是谁？
この都のぼりの歌を書いた作者は誰でしょう？
所罗门。
今日書いた127編を書いたのはソロモンであります。
詩篇里有差不多一半是大卫写的。
詩篇のおそらく大半はダビデによって書かれたと思われています。
只有两篇是所罗门写的。
しかし多くある詩篇の中で2つだけソロモンが書いた箇所があります。
72篇是他写的。
1つは72編。
127篇上行之詩唯一的一篇所罗门的诗是今天的经文。
もう一つは127編、すなわち都のぼりの歌で唯一ソロモンが書き下したものです。
所以所罗门也是今天这里一个隐藏的人物。
なので実はこのソロモンというのが今回 その隠しキャラみたいな形で登場します。
我感觉这是神预备这样的经文，用所罗门所建造的耶路撒冷的城墙圣殿来鼓励那些 在神里面新的家庭。
私は一つの感動が与えられていて、すなわちソロモン、すなわちエルサレムを建て上げた、聖なる宮を建て上げた方が本日のメッセージの中に登場することによって、私たち特に新しい家族 に大いな励ましを与えるためだと信じています。
特別是这上行之诗、
特にこの都上りの歌ですけれども、
我们想象那些天下的犹太人、以色列人、
その全天下のユダヤ人、イスラエル人たちが
不知道付了多大的代价，有多少的劳苦。
どれほどの代価を払って、またどれほど辛苦の糧を携えながらエルサレムに向かったことでしょう。
要到耶路撒冷。
で、それはエルサレムに向かうんです。
看到那金光闪闪的圣殿。
そしてきらびやかしい聖なる宮を目の当たりにします。
这是多么好的一个机会，要让这些新家庭。
そして本日はとても良い機会だと思います。その、すなわち新しい家族にとって。
让他们认识到，让他们知道，依靠神会有多么大的福分。
彼らが神様により頼むときに大いなる祝福に預かることを学びたいと思います。
而离弃神，不依靠神，那一切会是多么的虚幻。
逆に言い換えると、神様により頼まないのであれば、それがどれほど虚しいことであるかを学ぶと思います。
这里所罗门是一个非常好的例子。
で、この中でソロモンはとても良い例を与えてくださっています。
若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力，若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。
一節目、主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。
圣经里房屋和宫殿、圣殿都是一个词。
実は聖書の中において家と聖なる宮というのが同じ言語であります。
所罗门最伟大的一个功绩就是建造圣殿。
ソロモン王が行った最も大きな業績というのが聖なる宮を建て上げたことです。
所罗门又是国王，他建造了耶路撒冷的城墙，他也要看守耶路撒冷的城墙。
またソロモン王が宮を建てると同時に、そのエルサレムを囲む城壁も作りになられて、その城壁を守る責務も与えられました。
圣殿和城墙都和所罗门直接相关。
すなわち聖なる宮、そして城壁というのがソロモン王と密接に関わっています。
多好的一个教育机会。
で、これは本当に素晴らしい教育の機会だと思います。
又是所罗门这么一个有血有肉、超丰富的人物。
すなわちソロモン王というとても有名であって立派な王様がいると同時に。
我对所罗门有一种特别的亲近感。
実は私はソロモン王に対してとあるその親近感を抱いています。
首先呢，是因为我爱主。
まず一つは私は主を愛しているからです。
我爱我们的主耶稣基督。
私は主イエスキリストを愛します。
耶稣基督是大卫的儿子。
そしてイエス様がダビデの子であります。
所罗门呢？
ソロモンはどうでしょう？
所罗门是大卫的儿子。
で、ソロモン王はダビデ王の血筋を引いている子であります。
イエス基督是神的儿子。
そしてイエス様が神の子供です。
所罗门呢？
で、ソロモンはどうでしょう？
所罗门也是神的儿子。
ソロモン王も神の子供であります。
神跟大卫说：“你的儿子就所罗门，他要是我的儿子，我要是他的父亲。”
そして神様はこのようにダビデに言っています。あなたから生まれる子供が私の子供で、私の子供であって、そしてまたあなたも神の子供になります。
像不像？
これは似ていると思いませんか？
而且主耶稣和所罗门还有一条共同之处。
また主イエスキリストとソロモン王にはとある共通点がもう一つあります。
这一条我也。跟着可以沾沾光。
で、これは実は語ることによって私も自慢できることでもあります。
大家知道主耶稣基督的专业是什么吗？
皆さん、主イエスキリストのが何を専攻されていたかご存知ですか？
和合本居然说他是木匠。
実は彼がその大工であったというふうに書かれています。
那是个错误。
実はそれは間違っています。
现在普遍的看法是什么？
皆さん、今そのよく語られているイエス様の職業とは何だと思いますか？
主耶稣是建造业的。
実は主イエスキリストというのが建設業に携わっていたと言えます。
盖房子的。
すなわち家を建てるものだったんです。
大家知道我吗？
じゃあ私は何でしょうか？皆さんご存知ですか？
我可是有一个结构工程的硕士的。
実は私はその実はその建築マスターを修士を持っています。
每当看到主耶稣用建造房屋做比喻的时候。
すなわちイエス様がよくその家を持って例えをするときに、
虽然钢筋混凝土我已经差不多都忘了。
もうコンクリートに対する鉄筋コンクリートに対する知識はほぼほぼ忘れ去られているけれども、
我心里都是暖暖的。
私の心の中では温かみを感じます。
弟兄姐妹，
兄弟姐妹の皆さん、
所罗门也是我们这个专业的。
実はソロモン王もこの同じ職業に携わっていました。
在以色列和犹大的君王当中，所罗门是最著名的建筑家。
そのイスラエルあるいはユダの王朝においてソロモン王というのが最も有名な建築家であります。
他建造了圣殿。
なぜなら彼は聖なる宮を建てたからです。
那个时代跨时代的伟大的建筑。
今であろうがその時代をはるかに超越した素晴らしい建物でした。
他还建造他自己的宫殿。
また自分の宮も建て上げました。
是神的圣殿的四倍那么大。
実はその聖なる宮の4倍ほどの大きさです。
不够，他又建了一个灵宫。
そしてまたそれだけじゃなくてもう一つ宮を建てました。
他又娶了法老的女儿。
そしてまたファラオの娘を嫁としてめとりました。
再建造一座。
そしてまたもう一つ宮を建てたんです。
他建造了耶路撒冷的城墙。
そしてまたエルサレムの城壁をも築きました。
他在以色列境内建立了很多的要塞。
そしてエルサレムイスラエルの王朝において多くの要塞をも建て上げたんです。
集货城。
例えばその物質を運ぶ場所であったり。
他是我们这个专业的。
なのでそういうことを語っているとソロモンが私たちと同じ職業であったことがわかります。
神给他智慧。
そして神様がソロモンに知恵を与えられたので。
我觉得这种建造的智慧也是神赐给他的。
すなわちその建築に携わる知恵をも神様がソロモンに恵んでくださったんだと思います。
而且所罗门建造所有这些宫室，特别是神的殿，都是莫大的神迹。
そしてソロモンが神様の恵みによってこれらのすべてのことを行うことができたのはこれは奇跡だと思います。
以色列不是一个很大的国家。
なぜならイスラエルはそれほど大きな国ではないからです。
以至于到后代的以色列人，他们觉得很奇怪。
なのでそのソロモン王の後の時代のイスラエル人がとても不思議に思うわけです。
我们这么小的一个国家。
なぜならこんなに小さい国が。
怎么能建造出这么大的圣殿？
これほどにまで大きな聖なる宮を建て上げられるとはどういうことであろうか？
后来两月之间的时候啊，以色列人有一个传说。
そしてまた後になってイスラエル人にはとある言い伝えがあります。
他们传说啊，说是所罗门有御鬼之术。
そのすなわちソロモン王、ソロモン王にはその鬼にそのあれですね、悪霊に合う、力が与えられていると。
他抓了几千个恶灵，让他们可以去做这些工程。
そしてそのソロモン王がこの数千までに及ぶ悪霊を用いてこの宮を建て上げたという言い伝えがあります。
你看犹太人也曾经多么的堕落过。
これらの話からユダヤ人がどれほど堕落していたかもわかると思います。
因为圣经很清楚的让我们知道。
そして聖書を通して私たちに示されていることは、
是所罗门建造圣殿。
ソロモン王が聖なる宮を建てました。
但更是谁建造圣殿？
しかしその裏にあるその本当に聖なる宮を建てた人は誰でしょうか？
是神在建造圣殿。
すなわち神様が聖なる宮を建てたんです。
跟什么恶灵一分钱关系都没有。
悪霊とは全く関係がありません。
这是神的工作。
これは神様による働きです。
所罗门没有出生，他的父亲就在为他预备材料。
ソロモン王が生まれる前から彼の父が彼のために材料を備えてくださいました。
圣殿里的金子、银、铜、铁都是大卫的。
聖なる宮に必要な材料であるその金であり銀であり銅であり他の材料もすべて彼の父であるダビデがソロモンのために用意してくれたんです。
大卫何德何能有那么多的材料。
そしてダビデに なぜそれほどまでの材料が与えられたのでしょう。
这是神的工作。
それはすなわち神による働きだからです。
大所罗门建造圣殿材料有了，现在没有什么，没有技术。
そしてソロモン王がじゃあ聖なる宮を建てようとなったときに材料はあるけれどもしかしそれを行うためのノウハウがなかったとしましょう。
他好像真没有读过我们土木专业。
おそらく彼は土木それは建築業についてのノウハウがそれほどなかったのかもしれません。
以色列又是那么一个弱小的国家。
そしてイスラエルは周辺の国と比べて小さな国でした。
但是神会为他预备。
しかし神様がソロモン王のためにそのノウハウも用意してくださったんです。
所罗门那个时代，神让他跟推罗的关系非常好。
ソロモン王の時代というのがイスラエルの国とその周辺であったそのツロの国がとてもその友好な関係にあったんです。
大家千万不要小瞧推罗。
そのツロといった時に皆さん見くびってはいけません。
推罗是一个伟大的民族。
そのツロというのがとても偉大なる民族であると思います。
后来跟罗马人在 在地中海争霸的腓尼基人是哪里出来的？
実は後ほどになって ローマの人とその帝国を争うことになった民族がありまして、でその民族というのがもともとはツロから派生したものであります。
我们大家刚刚有很多弟兄姐妹学过希伯来语。
先日まで教会では聖書学校 の教育の一環としてヘブライ語を教えていました。
希伯来语的字母从哪里来？
ヘブライ語のこの文字というのがどこから来たのでしょう？
跟腓尼基人学的。
実はそのツロの民族から学んできたんです。
大家都学过英语字母。
皆さんそのおそらく英語のアルファベットを読んだことがあると思います。
ラテン字母从哪里来的？
そのが属するラテン語はどこから来たのでしょう？
从希腊字母学的。
そしてそれはギリシャ語から来ています。
希腊字母从哪里来的？
そのギリシャ語はどこから来たのでしょう？
腓尼基人。
やはりこのフェニキア人、そのツロの人たち、民族から来ています。
这么一个先进发达的文化就在以色列的旁边。
そしてこの素晴らしい文明を有する民族がイスラエル人の隣にいたわけです。
外邦人。
これ彼らは異邦人であります。
但是神从那里可以为以色列预备工匠。
しかしその異邦人を用いて神様がイスラエル人に必要な材料やノウハウも与えました。
预备高大的香柏木。
その大きな必要な材木も用意してくれました。
イスラエル人同心合力从山里切出巨大的石头来。
そのイスラエル人がその山の方に登っていってその必要な木を切り落とすわけですけれども、
弟兄姐妹、这些事情上人都付出巨大的劳力。
この中においてその人々、イスラエル人が多くな労苦を持ち労苦を伴いました。
但是要记住。
しかし皆さんに覚えてほしいのは、
如果不是耶和华在这里建造房屋、
もし主が家を建てるのでなければ、
建造的人就枉然劳力、
建てる者の働きは虚しいとあります。
没有神的话、
もし神がいないのであれば、
这一切都是虚空、都是虚幻、
全てが虚しくて空っぽのままです。
是因为神建造、
そしてイエス、神様が建ててくださるからこそ、
与神同工、我们才会有真正的成果。
神と共に働いてこそ、本当に意味のある成果が与えられます。
而且是兴旺。
また、それによって私たちが繁栄します。
我常觉得做主的工作的时候，有一种感觉叫做什么呢？顺水推舟。
その私は神様と共に働いているときにとある感覚が与えられています。それはすなわちその船がその順風満帆に前に進むような形であります。
你推着 你也觉得挺累。
その船を動かそうと思うときにとても力をいるけれども。
也付出力量了。
また力も必要になりますけれども。
然后我们看着这船嗖嗖嗖好快啊。
そしてしかしその船というのがその順風満帆に前に進んでいきます。
好得意、我好厉害。
でそうなったときに、ああ自分にはすごい、自分には力が与えられているだというふうに感じます。
毕竟是学过结构工程的。
なぜならその私はその建築について学んだことがあるから。
但是你不推那个船的话，它走不走？
しかし、もし自分がその船に力を加えなかったとしたら、船はどうなるでしょう？
顺水推舟。
やはりその前に進むはずなんです。
你不推，你试试，你停一停，你看教会的施工进行不进行？
そのもし皆さんも試してみてください。その何もしなかった時に教会の働きは前に進むかどうかを。
比你推的时候可能还快。
もしあなたが押すよりももっと速いスピードで前に進んでいくかもしれません。
我们是会付出很多的力量、劳苦。
私たちは確かに大きな力、大きな代価を伴うかもしれません。
但是耶和华不做工的话，一切都是枉然。
しかしもし神が主が働いてくださらないのであれば、すべては虚しいと書いて
ある。与神同工，我们才能成功，我们才会有真正的兴旺，好像所罗门一样。
神と共に働くことによって希望が与えられて、物事が前に進んで、ソロモン王のように順調に物事が前に進んでいきます。
所以这些以色列的家庭、新家庭、他们要走到耶路撒冷的时候、
だからこそそのイスラエルの家庭、家族たちがエルサレムに足を運ぶときに、
看见这伟大的圣殿、
このようなきらびやかしい聖なる宮を目の当たりにして、
他们要知道，他们也知道所罗门的兴旺、
彼らは昔のソロモン王の繁栄を知っています。
他们更要知道，这一切的兴旺的前提是与神同工。
所以，その繁栄の源というのが神様にあることをイスラエル人は知っているわけです。
若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力。
主が家を建てるのでなければ、建てる者の働きは虚しい。
后来以色列人想做生意，做一艘大船。
そして後になってイスラエル人はその商売の繁盛のために大きな船を作りました。
做好了就坏了，一做好了就坏了。
あ、そしてその大きな船を作ったんだけれどもすぐに壊れてしまいました。
当年去瑞典出差。
当時はスウェーデンに出張に行ったことがあります。
瑞典有个很大的一个旅游项目，他们那里有一艘很大的船，是1600几年、400年前建造的。
当時の彼らはその旅行のプロジェクトを推し進めていて、1600年時代に作られたその船を展示していました。
那是瑞典王国的财力、技术、智慧的结晶。
それはすなわちスウェーデン王朝におけるノウハウであったり、知識であったり、力の結晶であります。
你说建到一半坏了也就坏了吧。
そして、例えばこう作った途中で壊れてしまうのであれば、それはしょうがないにしても。
至少后一半的经费省掉了。
その後半の半分の経費は節約できるわけじゃないですか。
建好的那一天。
しかし、その大きな船を作ったその日に。
所有的钱都投进去了。
すなわち全てのお金をもう投入し終えた時に。
第一次试水。
そして、その船を、その水の方につけてさあ運転しようとなった時に。
沉了。
その船が沈んでしまいました。
还带了半船的人。
そしてまた、その船に乗っていた人たちも、死んでしまいました。
我们如果不和神同工的话，哪怕建造好了。
もし私たちが神様と共に働かないのであれば、自分たちがその物事を完了させたとしても、その物事が沈んでいきます。
所以我们在教会里做一切事工，要有这个警醒的心。
すなわち私たちが教会で働き、その奉仕を捧げるときには常にこのように目を覚ましている必要があります。
后半句说：若不是耶和华看守城池。看守的人就枉然警醒。
そして後半の部分です。主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。
所罗门要建造，所罗门也要看守。
またソロモン王が建てると同時に建てたものを守る必要がありました。
这个第一节的话，前半句是指我们这个事业的开展。
この一節目の前半の部分ですけれども、それはすなわち自分のビジネス、自分の影響力を立て上げていくこと。
後半句是我们怎么保守。
そしてその後半の部分というのが立て上げたものをどう守るかについて語っています。
耶路撒冷的城墙已经修好了。
エルサレムの城壁がすでに建て上げられていました。
圣殿、宫殿都建好了。
そしてその中には聖なる宮が建て上げられました。
财宝都摆进去了。
そしてすべての宝石、財貨がその収められています。
接着会发生什么？
その次に何が起こったのでしょう？
大家有钱的不要太露富。
そのお金があるときにそれを見せびらかしてはいけません。
露富就会被人惦记。
見せびらかしてしまうと他の人の嫉妬を買ってしまいます。
所罗门有钱了，惦记他的人好多呀。
そしてソロモン王がお金を持っていたので多くの人がソロモン王のことを妬んでいました。
我们要保守我们的城池。
私たちは自分たちのその城を守らなければいけません。
弟兄姐妹，有没有注意到？
皆さんお気づきでしょうか？
当我们没有什么的时候，有的时候好像还挺平安。
その私たちに物が何もないときには、逆にそれが平安につながるときもあります。
我总经历有在日本有很多的 homeless。
その多くのその日本では歩くとたまにホームレスを見かける時があります。その彼らがいる場所というのが交通量がすごくてとても騒がガヤガヤしい場所です。しかし彼らはその道端で全くその問題なく寝ることができます。逆に私たちに多くのものが与えられている私たちは、
你有工作、有妻子、有孩子、有房子、
その職場が与えられていて家族が与えられているのにもかかわらず、
有存款、有股票、
また財産が与えられて、また株も与えられています。
反倒害怕起来了。
しかし心の中では穏やかではありません。
我觉得我来日本之后啊，很快注意到日本社会尤其在这一方面特别的鲜明。
その日本に来たので申し上げますけれども、日本の社会というのがその傾向がとても顕著だと思います。
以前在学校工作、在公司工作、有两个词翻来覆去听到。
昔その学校で勉強していた時も、また社会で働いていた時も、とある二文字が私の頭の中を駆け巡りました。
安全、安心。
それはその二つの単語です。安全と安心です。
我觉得不管哪个行业可能都差不多。
それは多分おそらくどの業界においても同じ用語が用いられると思います。
每次开会你都听到了安全安心安全安心安全安心。
とにかく会議の中ではこの2つが最もよく用いられます。
NHK の新聞也是安全安心安心安全安全安心。
この NHK の中でも安全安心あるいは安心安全という言葉が使われます。
因为我们好渴望安全，好渴望安心。
なぜなら私たちの心の中では安全と安心に対する渇望があるからです。
我们愿意为这付出莫大的代价。
安心と安全のためであればどんな代価を払っても厭わないというふうに思います。
我没有去查，但是我猜日本人买保险可能在全世界排前一二位吧。
もちろん定量的にこう見たことはないんで、データを見たことはないんですけれども、おそらく日本人が生命保険に加入する率というのが全世界を見渡してみてもとても高いレベルにあると思います。
各种各样的保险。
なぜなら多くの種類の保険商品が提供されているから。
火灾保险、房屋保险、汽车保险、去滑个雪也得买个保险。
その生命保険のみならず火災保険であったり、あるいは死亡保険であったり、いろんな種類の保険商品が提供されています。
付这些代价其实都是为了让我们安心而。
そして私たちがそれらに加入するというのは、代価を払ってでも安心と安全を手に入れたいと思うからです。
看守城池。
すなわちその、町を守ること。
所罗门看守城池。
ソロモン王がその城壁、町を守ろうとしました。
他也蛮尽心的。
そして、本当に力を尽くしたんだと思います。
他创建了、维持了一支非常强大的军队，是战车部队。
ソロモン王が当時はその戦車部隊というとても強い精鋭部隊を抱えていました。
他又知道抱大腿。
そしてまたそのとあるその太ももを抱えて。
加入北约。
あ、そして北の方に北の方と約束を見つけました。
当时最厉害的埃及。
当時はそのエジプトという国がとても大きな力を誇っていたので、
他也不管漂亮不漂亮就把法老的女儿娶回家了。
それによってその綺麗かどうかは分からないけれども、そのファラオの娘を娘と結婚したわけです。
他用睦邻友好。
そして、
睦邻友好，跟邻居搞好关系。
あ、またソロモン王はそのイスラエルの周辺の国と良い関係を結びました。
他用的什么方法呢？
どのような方法を用いたのでしょう？
老办法，娶老婆。
そしてとにかく政略結婚を他の国としていくわけです。
所罗门有300个妃，有700个嫔，加一起1000。
聞くにはその300の貴賓と、そしてその全部足すとその1000人ほどの妃が彼のその宮にいたと言われています。
看看人家这个人气。
そのソロモンがどれほど人気のあったことでしょう。
我原来在横滨国立大学上班。
昔はその横浜国立大学の方で働いていたんですけれども。
在那里失意过也得意过。
当時そこでは失敗も挫折も経験したし、また成功も味わいました。
有一件事我超得意又不敢跟别人太分享。
私はその時に自慢したいことがあったんですけれども、他の人と分かち合う機会がありませんでした。
我们土木系的女生有一次搞过一次投票。
その土木専攻の女子たちの間で、そのあれですね、ランキング形式で投票が行われました。
選我们系最人气的男老师。
その選考の中で最も人気のある男性の先生を選ぶ大会です。
居然我得票最多。
私は最もランキングが一番高かったんです。
得了好几十票。
数十票を集めることができました。
我一直觉得这也不是个太荣耀的事情。
実はこれはすごくその自慢できるほどではないと思うんですけれども。
也就是说，我们学土木的人其实也不一定那么土那么木。
実はその土木を勉強している私たちがそれほどまでにもダサくはないということを皆さんに知っていただきたいと思います。
但是跟所罗门一比，这简直没法比了。
しかしそのソロモン王と比較すると、これはもう比較するに耐えないと思います。
而且大家不要冤枉所罗门。
しかしまた皆さん同時にソロモン王に対して誤解をしてはいけないと思います。
这个老家伙这么好色。
その本当に好色でいろんな女性と結婚したんだなと。思うだけではなくて、
他娶那么多老婆最大的目的是为了睦邻友好。
その当時ソロモンがこれほどまでに多くの女性たちと共にその結婚したというのは、それはその近隣諸国と良い関係を築くためでした。
和亲。
すなわちその政略結婚であってその平和を築きたかったんです。
我们要说所罗门你辛苦了。
なので私たちは言うべき言葉、ソロモンに対してはその本当に大変でしたねと、よく このようにして国を守ろうとしましたねというねぎらいの言葉をかけるべきです。
这也是他在看守城池。
これは実はソロモン王が町を守ろうとするために行ったことです。
他做了很多。
ソロモンは多くのことをしてくれました。
弟兄姐妹。
兄弟姉妹の皆さん。
但不要忘记经文。
聖書の教えを忘れてはいけません。
若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。
主が町を守るのでなければ、守る者の見張りは虚しい。
你那么拼，那么努力。
これほどまでに努力をして頑張ったのにもかかわらず、
好像为自己找到保安、找到保险。
自分のためにその保険であったり、自分のためにその安心となるものを備えたのにもかかわらず、
让自己安心、晚上可以睡着觉。
でそれによって自分がちゃんと安心して夜はよく眠りにつけるようにと思ったんだけれども、
往往我们操劳越多越睡不着觉。
しかし私たちが努力をすればするほどよく眠れなくなります。
因为我们忘记了，如果不是耶和华看守城池。看守的人就枉然警醒。
なぜなら聖書にはこうあるからです。主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。
中国有句古话叫做成也萧何败也萧何。
その中国語ではこういうことわざがあります。その成功も失敗も同じ要因から来ていると。
神给所罗门智慧。
すなわち神様がソロモンに知恵を与えました。
给了他那么大的福分。
その多くの恵みを恵んでくださったんです。
他好像也有那么多的计谋。
そして一方でソロモン王にはその自分の中でそのいろんな考え思いがありました。
但是我们看到当他越来越依靠他自己的力量的时候。
一方でその知恵と自分の力に頼るようになったソロモン王が。
依靠他自己智慧的时候。
そして自分の知恵に頼るようになったソロモン王が。
他看守的城池也必然要崩塌。
自分が守ろうとしていた町も崩壊します。
他以为他聪明，可以跟推罗搞好关系。
ソロモン王が自分には知恵が与えられていると思っていて、ツロと良い関係を結びました。
圣经让我们知道，推罗后来对他很不满。
実は後になって聖書で描かれているのはツロという国がイスラエルに対して不満をぶちまけるようになります。
他和推罗交易的时候算计人家呀。
そしてソロモン王がツロと貿易を図る時にもその計略を用いたわけです。
我们看他那么拼，娶了那么多的老婆。
ソロモン王がその本当に頑張ってまた多くのその妃をめとったのにもかかわらず。
但是他也开始随着这些外邦的老婆一起去拜偶像。
しかしソロモン王がそれらのそのめとった妃たちと共に偶像礼拝をするようになりました。
他建了那么多的工程，他觉得他自己在以色列越来越有权威，越来越有力量。
そしてソロモン王が自分がイスラエル王国においてより影響力を増していって、より力を増すようになったと思ったのにもかかわらず、
開始横征暴敛，疯狂收税。
ソロモン王がその増税を図ったわけです。
抓劳工。
そして、その多くの、その重労働を課しました。
让他死后，他所看守的城池立刻被攻陷。
そしてそのようなことを行ったからこそ、ソロモン王が去った後にそのイスラエルの王国がすぐに分裂して崩壊しました。
他所维护的帝国立刻分裂。
自分が守ってきた帝国がこれほどまでにも早く崩壊したとは思ってもいなかったと思います。
弟兄姐妹，我们要不要劳苦？要不要做工？
兄弟姉妹の皆さん、私たちが労苦を伴って労役につくべきでしょうか？
所有这些都是需要的。
もちろんこれらのことはすべて必要なことであります。
但是如果不是神建造，
しかしもし神が主が守ってくださるのでなければ、
这一切都是枉然。
これらはすべて虚しいと書いています。
第二节。
二節目です。
你们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然。唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。
あなた方が早く起きるのも、遅く休むのも、辛苦の糧を食べるのも、それは虚しい。主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。
只有跟随神的人才能安然睡觉。
神様に従う者にこそ あの安らかな眠りが与えられます。
我有时候会想起所罗门的睡眠问题。
私はよくそのソロモン王の睡眠に対する問題について考えることがあります。
圣经中好像没怎么提他有失眠。
実はそのソロモン王がよく眠れていたか否かについては聖書では書かれていません。
他是确实提到所罗门经常做梦。
しかしソロモン王がよく夢を見たということは書かれています。
我总觉得做梦太多的人睡眠应该不会太好。
その多くの場合、科学的に言われているのは夢を見る人というのはそれほど深い眠りについていないということです。
是有一个有智慧的人。
またソロモン王に多くの知恵が与えられていたからこそ、
知識特別多。
おそらく知識も増し加えられていたことでしょう。
我们有一个常识，是不是？
私たちにはとある常識が与えられていますよね。
学历越高的人越容易失眠。
そのよりこう知識に満ち足りた人がその眠りにつけなくなるということわざがあります。
还有那么多的老婆。
そしてまた彼には多くの妻がいたから、
更没法睡觉。
よりその眠りにつくのが難しかったかもしれません。
所以说，当他的力量越来越大的时候，
なのでソロモン王の勢力がこのどんどん大きくなっていたときに。
当他越来越老了，越来越觉得自己有智慧的时候，
よりこう、よく努力して、そしてまた知識が加えられていったときに、
我们看到他晚年开始不断的出昏招。
その、ソロモン王のその晩年というのが、多くの、あの、多くの悪い行いをしてしまいました。
肯定没睡好。
おそらく彼はよく眠りにつけていなかったんだと思います。
弟兄姐妹，我们清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭。
兄弟姉妹の皆さん、私たちは早く起きて、また遅く休んで、また辛苦の糧も食べます。
生活是很辛苦的。
その、生活をするのはとても、たやすいことではありません。
犯罪离开伊甸园之后，我们就只能汗流浃背才可以糊口。
聖書でもそのエデンの園を離れた人間というのが辛苦の過程を経てして、やっと食べ物にありつけると書いています。
特別是我们在日本，我觉得尤其如此。
特に日本ではその傾向が顕著だと思います。
我们知道日本其实是很富裕的国家。
実は日本という国は世界的に見て比較的裕福な国です。
但是我们也很容易的注意到日本人好辛苦。
しかし私たちは多くの場合、日本人は大変だというふうに思う時があります。
我在公司工作过两年。
私はその会社で2年間働きました。
那帮人加班不要命啊！
その本当に残業の時間が冗談ではなかったんです。
有加班费的。
もちろんその残業代は出るんだけれども。
那时候我记得加班费多了一个月能有七八十万。
実はその残業をたくさん重ねに重ねて残業代だけで 7,80 万ぐらいありました。しかし兄弟姉妹の皆さん、皆さんのその命はどれほどまでに尊いことでしょう。私が働いていた同僚の中でその3人 のとても力強い男性の社員がいました。
那个时候都30多岁啊。
当時はみんな30代でした。
我就在那里待了两年。
私はそこでは2年間しか働かなかったけれども、
其中有一个等我走的时候走路都只能这么走。
もう最後ら辺はもう歩くときにはもうこのようにこうよれよれしい歩き方でした。
他只有30多岁。
しかし彼は30歳をちょっと過ぎただけなんです。
他们一个月可能可以做到有20天不睡觉。
その彼らはその1ヶ月の間、1ヶ月の中で20日間ぐらいもう徹夜で仕事をすることができます。
那加班费拿的。
おそらくその残業代はかなり高くついたことでしょう。
弟兄姐妹、
兄弟姉妹の皆さん、
这本是枉然。
しかし聖書ではこれは虚しいとあります。
为什么我们要这个样子？
なぜ私たちはこれほどまでに働くのでしょう。
当我们不以神为神的时候、
もし私たちが神様を神としないのであれば、
当我们眼中都是偶像的时候、
私たちの目の中に映るのが偶像であるときに、
我们所劳碌的一切都是枉然。
私たちが働けば働いた分だけ虚しくなります。
你拿那么多加班费有什么用啊？连站都站不直了。
このようにこうよれよれしく歩くようになるのであれば、残業代がいくらついたところでそれに何の値打ちがあるのでしょう。
也可能有点个人的嫉妒在里面。
もしかしたらその自分の少し妬みが混ざっているのかもしれませんが。
但是真没有用，这都是枉然。
本当にこれは虚しいことだというふうに思います。
弟兄姐妹，这不是说我们要不劳动不辛勤。
もちろん私たちは働く必要がありますし、働かないでくださいと言っているのではありません。
但是如果我们劳碌的目的不是为了神的缘故，
もし私たちが働く目的が神のためではないのであれば，
如果没有神与我们同工，
もし神様が私たちと共に働いてくださらないのであれば，
这一切都是。 是枉然。
これらはすべて虚しいのです。
枉然是空虚的意思。
その虚しいというのは空っぽという意味です。
其实这里的枉然就是不可妄称神的名里那个妄称。
そのここで言う虚しいというのがその神様の名をみだりに唱えてはいけないという命令と同じ用語が用いられています。
也是虚妄的意思。
すなわちこれは空っぽであって意味のないことだというふうに置き換えることもできます。
虚妄的意思。
すなわちその幻影に映っていて実体の中身のないものというふうに言い換えることもできます。
谎言。
これは嘘です。
在欺骗。
これは騙しです。
弟兄姐妹不要上当。
なので兄弟姉妹の皆さん騙しにかかってはいけません。
撒旦说你拜我吧我把这万国的荣华给你。
サタンはこう言いました。もし私にひれ伏すのであればこの、世界のすべてをあなたにあげようと。
你试着拜拜撒旦。
そしてじゃああなたはそこでサタンにひれ伏すのでしょうか。
他会给你万国的荣华。
ひれ伏したところで本当にその万国の栄光をあなたに与えられるのでしょうか。
这世界上有多少人在拜撒旦。
この全世界においてどれほど多くの人が悪魔を拝んでいるのでしょう。
又有几个人加班能有加班费？
そして多くどれほど多くの人が残業はするけれども残業代すら出ない人は、たくさんいると思います。
不要被魔鬼所欺骗。
なので悪魔に騙されてはいけません。
哪有什么万国的荣华？
その万国に通じる栄華がどこにあるのでしょう？
全是枉然。
その、それらすべて虚しいのです。
我们清晨还要早起，我们夜晚还要睡觉，我们还要吃劳碌得来的饭。
私たちは早く起きて遅く休んでまた辛苦の糧を食べ食べます。
但是要记住，
皆さん覚えていてください。
唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。
主はその愛する者には眠っている間にこのように備えてくださる。
只有跟随神，他会让我们安然睡觉。
私たちは神様に従ってこそのみ良き安らかな眠りにつくことができます。
弟兄姐妹安然睡觉是一个多么大的福分。
兄弟姉妹の皆さん安らかに眠れるというのはどれほど大きな恵みでありましょうか。
睡觉好的人他心里一定是平安的。
よく眠れている人は心の中はおそらく平安なことでしょう。
而这种平安一定是只有从神那里才可以得到。
そしてその平安というのが神様から与えられるものです。
弟兄姐妹要与神同工。
なので兄弟姉妹の皆さん神と共に働きましょう。
第三節到第五節我给大家读一下。
3節から5節をお読みします。
儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐，少年时所生的儿女好像勇士手中的剑，剑带充满的人变为有福，他们在城门口和仇敌说话的时候必不至于羞愧。
見よ、子供たちは主の賜物、胎の実は報酬である。若い時の子らはまさに勇士の手にある矢のようだ。幸いなことよ、矢筒をその矢で満たしている人は、彼らは門で敵と語る時にも恥を見ることがない。
好像突然转話題突然轉變了。
その3節というのが前の2節と比べて一つのこう転換点になっているように見受けられます。
刚才还是宮殿房屋城池。
先ほどまではその聖なる宮、家、そして建物について、ま、記載がありました。
突然变成儿女了。
しかしここでは子供について語られています。
但是弟兄姐妹不要吃惊。
しかし兄弟姉妹の皆さん驚いてはいけません。
因为真正的建筑真正的殿是什么？
なぜなら本当の宮、本当の建物というのが
是人。
それは人間です。
所罗门用石头建造的殿。
そのソロモン王がその石を用いて建てた宮が。
但是今天神的殿在哪里？
しかし本日その神様の聖なる宮がどこにあるのでしょう？
借用保罗的一句话。
そのパウロの言葉を用いるのであれば、
你们就是神的殿。
あなた方こそが神の宮です。
你们是谁？
あなた方は誰でしょう？
你们就是我们。
すなわち私たちです。
我们就是神的殿。
私たちこそが神の宮です。
我们就是耶稣基督的身体。
私たちこそがイエス・キリストの体です。
我们是神的儿女。
私たちは神様の子供たちです。
我们是人。
私たちは人間です。
所以这里其实是很自然的这么一个转换，从建筑物到了人。
だからこそ聖書ではこの建物について語っていたところから聖なる宮である人間の方にその意識を向けているのです。
因为归根结底这些都是产业。
なぜならこれらはすべて財産だからです。
房屋很值钱。
家はもちろんそのとても高いものであります。
但是比房屋更值钱的是什么？
しかしそれよりさらに価値があるものは何でしょうか？
土 土地。
それは土地です。
我们教会快重建了。
その教会は私たちの教会が後になってその改築を行います。
换句话说，这个建筑物本身价值换算其实都是负数。
しかし その建物自体における値打ちというのがおそらくその財務的にはもはやもうマイナスの方でしょう。
但是建筑物下面这块地呢？
しかしその建物の下にあるこの土地はどうでしょうか？
这才是真正的价值。
これはおそらく大きな値打ちがあると思います。
离车站还那么近。
もちろんその恵比寿駅からとても近いし。
产业。
私たちに与えられている財産であります。
真正的产业是土地。
本当の財産というのが土地であります。
房屋建造也是在土地之上。
その建物は土地の上に成り立つ必要があります。
以色列人一提产业是什么？
イスラエル人が言うその財産とは何でしょう？
土地。
土地です。
神把他们从埃及为奴之地带领出来。
神様はそのエジプトからイスラエル人を連れ出しました。
来到了迦南，把这流奶与蜜的地赐给他们。
そのカナンの土地に来て、その蜜の流れる土地をイスラエル人にお与えになったのです。
按照人数。用绳一块一块量给我们。
そして、その部族の人数などにこう紐づいた形で、このテーラーメイドの形でイスラエルの部族に与えになったんです。
以色列人不可以随便卖地。
すなわちイスラエル人は勝手に自分がその持っている所有している土地を売り払ってはいけないんです。
因为那地不是他的，他其实只有使用权。
すなわちその与えられている土地というのがその土地を所有しているもののものではなくて、その人はその土地を使用する権利しかありません。
那地是耶和华的产业。
その土地というのが神様の財産です。
还有什么是耶和华的产业？
他に神様がから与えられている財産は何でしょうか？
儿女。
子供たちです。
土地和儿女是农业社会的一切。
その農業社会においては土地と子供こそが財産のすべてでした。
从前中国农民的理想是什么？
その、昔の中国におけるその理想的な社会とは何でしょう？
三十亩地一头牛，老婆孩子热炕头。
その30坪ぐらいの土地が与えられていて、また妻が与えられていて、子供も与えられていて、また家畜も与えられている状態です。
好像是我们北方农民的梦想。
これはもしかしたらその北における人々の理想郷だったのかもしれません。
但这里的核心是什么？
しかしここにおける核心的中心的な存在は何でしょう？
土地和儿女。
土地と子供たちです。
房子是建造在土地上的。
家は土地の上に建てられます。
牛是用来耕土地的。
そしてその家畜、その牛というのが土地を耕すために使われます。
老婆是用来生孩子的。
そしてまた妻というのがその子供を産みます。
所以有土地多子多孙是农业社会他人生所有的目的。
すなわち農業社会において土地が広ければ広いほど、また子供がより多く与えられていれば与えられているほど理想的だというふうに言われていたんです。
土地是我们的财产，土地是我们的力量。
その土地こそが自分の財産。土地こそが自分たちの力です。
想想过去的村里。
そして昔の村について思い起こしてください。
你们家有八个儿子。
あなた方にはその8人の子供が与えられているんですか？
小的15岁，大的30。
あ、その小さいのが15歳で、そして長男が30歳。
你说说你在村子里一站。
そしてそういう人がそういう子供たちが多く与えられている人が村に立った時に、
你们家就是村里一半。
そのもうあなた一家族がその村の人口の半分を占めていてます。
儿子是你的力量。
その子供たちこそあなたの力です。
儿子给你带来平安。
子供たちがあなたに平安を与えます。
你绝对不会买生命保险的。
もちろんそういう場合には生命保険には入らないでしょう。
我有八个儿子。
私には八人の息子が与えられています。
一个星期轮一天还有剩。
その一日一人こう用いたとしてもまだもう一人余ります。
儿女是一切。
その子供たちこそが全てだったんです。
所以这里不单单讲你爱神的家庭，你可以多子多孙。
なのでここで書かれているのは神様を愛するのであれば、その子供たちが多く与えられるのみならず。
简单的说，爱主的家庭必然兴旺。
すなわち神様を愛するのであれば、その家庭が必ず繁栄します。
詩篇127篇是写给那些新婚夫妇的。
この127編というのが新しく その結婚をした夫妻、妻と夫に与えられているメッセージです。
我觉得我们结婚30年以内的都可以算新婚。
私たちその結婚をして30年以内なのであれば、おそらくまだ、その新婚家庭ということはできます。
放宽一点，50年也
可以。50年でも大丈夫だと思います。
只要我们在神里面。
私たちが神様のうちにいるのであれば、
他必定会大大的赐福给你。
私たちの家族を大いに恵んでくださるでしょう。
让你成为有影响力的人。
あなたに影響力を与えます。
让你生养众多，遍满地面。
あなた方が、その産んで増やして地を満たすようになります。
这是神给人最初的祝福。
これこそが神様がまず人間に初めてお与えになった祝福であります。
你们要生养众多，遍满地面。
あなた方は産んで、増やして地を満たせとあります。
跟主后来给我们的大使命一样。
これは後ほどになって与えられた大宣教命令と類似している部分があります。
你们要去使万民做我的门徒。
あなた方は行ってその全世界の人は私の弟子としなさい。
我们扩展我们自家的疆界。
私たちは自分自身の、その家庭の力を、さらに広げていくと同時に。
我们也在扩展神国的疆界。
私たちは神の御国を広げていく使命もあります。
爱主的人必然兴旺。
神様を愛する者が必ず繁栄します。
弟兄姐妹，这是上行之诗。
兄弟姊妹の皆さん、これは都のぼりの歌です。
那些人，他们付了巨大的代价，要到耶路撒冷。
大きな代価を払ってまでエルサレムに足を運んだ人たちに対する言葉です。
他们会看到耶路撒冷宽阔的城墙。
彼らはエルサレムに広がっているその城壁を目の当たりにします。
他们会看到金碧辉煌的圣殿。
そしてきらびやかしい聖なる宮を目の当たりにします。
他们知道，他们有一位君王叫所罗门。
そして彼らには素晴らしい王様であるソロモン王が与えられていることに、ことに気づきます。
他们知道所罗门的成功，他们也知道所罗门的失败。
またソロモン王の成功とそしてその闇の面その失敗も知っています。
他们要知道
彼らは知っています。
这一切本是枉然，
全てが虚しいことである。
唯有耶和华所亲爱的必叫他安然睡觉。
しかし主が愛する者は安らかに眠ることができる。
他们必知道耶和华所赐的产业。
そしてまた神様が与えてくださったその財産についても知っています。
他们可能是新婚的夫妇。
彼らはもしかしたら結婚したばかりの夫婦かもしれません。
还没有孩子，也没有什么财产。
まだ子供が与えられておらず、まだ財産もそこまで築けていない人たちかもしれません。
但是他们知道爱耶和华的人必然兴旺。
しかし彼らは知っています。主を愛する家庭が必ず繁栄する。
诗篇一百二十七篇就是这么鼓励当。
その詩篇127編というのが当時 の, その家族の人々を励ますために用いられました。
也在鼓励我们今天的基督徒。
そしてまた本日のクリスチャンをも励ましています。
让我们知道跟随神。
どうか私たちが神様についていきますように。
与主同工。
神様と共に働くことができます
ように。是何等的兴旺又何等的平安。
なぜならそれによって教会が栄えてまた私たちの心に平安がもたらされるからです。
我们一起祷告。
共にお祈りしましょう。
亲爱的阿爸天父，感谢你赐下这美好的话语。
天にいるお父様、今日このように素晴らしい言葉を私たちに用意してくださったことを感謝します。
让我们知道这一切的福分都出自于你。
これらのすべての恵みのすべてがあなたから来ていることを信じます。
我们是要清晨早起，夜晚安息，吃劳碌得来的饭。
私たちは朝早く起きて、また夜遅く寝て、また辛苦の糧を食べながら生活するけれども。
但是我们要知道，如果不跟随你，这一切都是。
もし私たちがあなたについていかないのであればこれらのすべてのことが虚しいことを知っています。
若不是你建造，建造的人就枉然劳力。
もし主が宮を建てるのでなければその建てる者の働きは虚しい。
愿你自己带领。
どうか主よあなたが自ら導いてください。
愿你自己帮助。
どうかあなたが自ら助けてください。
带领我们走在主耶稣基督的道路上。
どうか私たちが主イエスキリストの道を歩むことができますように。
跟随你建造，跟随你看守。
あなたと共に立てて、あなたと共に守ることができますように。
这才是蒙福兴旺的人生。
それこそがあなたによって祝福また恵みに預かる人生であることを知ることができますように。
感谢赞美祷告是奉主耶稣基督的名求。
感謝して賛美します。このお祈りを主イエスキリストの皆によってお祈りします。
アメン。アメン。